き子と
虹組キララの
身も蓋もないと。
この番組は漫画家東村あき子が皆さんの悩みに身も蓋もなくお答えする相談解決番組となっております。
よしやるやろう。オッケーオッケー、
はい、ゴーゴーゴー。
元気になってよかったね。
ゴーゴー。お菓子食べたから元気や。
最近までカーペットにゴロゴロ寝ながらお菓子ボロボロこぼしながら食べてて、
レピーがお菓子くれたからお菓子食べた。
元気になってよかったですよ、うん、あの先月覚えてますか、あのプレゼントするって言ったの、ハレナースを持ってきました。扁桃腺の腫れがあったらぜひこれを。
あー、あの、うん、あれでしょ、うん、効く薬って言ってたやつでしょ。
私みたいな
初めて見た、このハレナースって薬、
抗生物質がね確か入ってていいんですよね。
マジで、
うん、飲み合わせに
注意しなきゃいけない。本当だ、抗炎症成分がって書いてある、うん、へ
え。私もこれがないともうダメ。
あ、そうなの、もらうわ。
ちょっと疲労したらこれ飲んで翌日。
皆さんハレナースググってみてください。全然これどこね、会社は。
え、これどこだ、
小林製薬か。
小林製薬ちゃんとしたとこ、ちゃんとね。
CM しとらんがね、これ知らんもん、こんなの。
そういえばね、
しとるこれ。ありがとう。これなんぼね、お金払うわ。
あ、いいですいいです、プレゼントします。
なんでこんな900円ぐらいするっちゃろ。
もっとするけど、でもあれ人間ドックの方がめっちゃ高いから。
本当。じゃあこれと人間ドック交換な。
やった。
オッケー。
すげえ、やわらしめ長女だ。
ハレナースで人間ドック一回。
やったね。ありがとう小林製薬さん。そんなわけでお便りいきますね。はい。ラジオネームニンニク野菜増しさん、40歳男性の方です。うんうん、東村明子先生、虹組キララさん、はじめまして。職場の後輩に、
お、初めまして、珍しいね、お便りコーナーで。
こんにちは、初めての人ですね、うん、職場の後輩にポッドキャストいいですよって言われ聞き始めたサラリーマン。
いいねいいね、いい後輩、うん、後輩声ポンじゃねえの、大丈夫。
いや違いますね。聞いていたところ、うん、なんとその後輩の悩み相談メールが読まれており心が踊っております。
やっぱほら常連系じゃん。
その後輩とはちゃんと書いてますよ。
え、
輝きブライトさんです。
あ、
東村先生からバッサリ切られており
大丈夫、何の相談か思い出せん、輝きブライト。
今から変えますよ、
うん、
まあそういう人とはうまく付き合っていかないとね、とのアドバイスに震えておりました。なぜなら、うん、その上司は正真正銘のドケチなのであります、
うんうん、
セコハラ、ほらセコイハラスメントのこと。
あ、ケチだった人の話ね、
うん、上司がケチって、ね、
うん、あったあったあった、
とはうまくいったものです、うん、全然お金をね、払ってくれないで一緒飲み行ってもってことですね、
うんうん、
飲み会の二次会から帰ろうとしている営業事務の女の子にタクシー代出すからまだ残ってないよって呼び止めて、
うん、
そこまで言うならと残って深夜に帰ったその営業事務、一切払ってもらってないそうです。ですので先日のメールは真実であります。
あ、要するに、うん、輝きブライトさんの悩み相談のケチケチ上司を俺も知っているが、うん、本当にケチなんですよ先生という、
そうですね、
やつね。
それがもう読まれて、うん、あ、そうそうと思ったんでしょうね。うん、私も同じくおごってもらったことはございませんが、その上司にね、
うん、
私は結構ご馳走するタイプです、
ね、うんうん、
ね、ということでね、輝きブライトさんがね、いや、ニンニク野菜増しさんもご馳走しませんよってね、
うんうん、
来るかもしれないからね、
うん、
先手打って ちゃ
んと、ね、うん、覆ってますよと、
うん、言ってますね。でもいいですね、こうやってね、うん、つながりでね、後輩から聞いて、
うんうんうん、またありがたいね、うん、
で今度はニンニク野菜増しさんが他の人に教えてね、
あのさ、輝きブレイトとニンニク野菜増しっていうさ、ペンネームがさ、うん、ごちゃになってきたわ。ニンニク野菜増しってが送ってくれた
んですよね。でその後輩が
ニンニク野菜増しってあれかな、ラーメンのやつでしょ、
で
しょ
う、ね、うん、
あのさ、うん、あれ系でしょ、なんだっけ、
うん、系、
え、
家系、
家系があんの、
はい、
二郎とかでしょ、う
ん、はい、山盛りのね、二
郎ってさ、二郎ってさ、
うん、え、何悪口言わないで
二郎ってさ、
何悪口だって
、好き、みんな関東の人好きだよね、はい、好き、好き、
好きじゃないな、
でしょ、
え、なんでなんで、別に
二郎食べたことある、
食べたことないですけど、え、な、
あれラーメンか、あれラーメンか、あれラーメンなのか、
誰か好きな人いないの、
なんかほらもう
誰か好きな人いないの、
いや羽賀が好きって時点でさ、うん、いや私ね、うちね、この間初めて食べたもんね、
う
ん、どっかで、
あ、どうでした、
なんかね、給食のラーメンみたいな味よ、
うん、え、そうでしょ、
うん、なんかそうだよね、給食のラーメンみたいな味よ、
あ、分かった、それで、うん、それで例えばそれを食べたくなっちゃうんじゃないですか、そのそういう、
まあ懐かしい、うまいみたいのは分かるけどさ、うんう
んうん、なんか急に給食食べたくなるみたいな、
何ラーメンさ、どこ行くの、実家帰った時、何系
行かないですね別に、
ええー、
って何 行かないですわざわざ実家帰って。
なんで豚骨スープが母乳の代わりで育った
そんなやつおるかい。だから福岡人でもそんなんないんじゃ。だからうまかっちゃん食べてます家で。
まあねそうだね、
うんうん、あんまりそんなに屋台とかで
二の二のラーメンどこ行く宮崎帰ったら。
近いよ
バカじゃないの
なんで
今のね、うん、宮崎ギャグだから 今ね宮崎人の、うん、宮崎人ね今のドッカーンって笑うとこだよね。
なあもう面白くなかったけど、うん、何が
近いろってっていうやつだから、うん、ギャボケだからボケ
ボケなんだ、
うん、
だいぶ
ボケたよね今。司会老なのかまだあんの司会老
って。じゃあこれ聞いてる宮崎
の中学の時行きよった。高校の時行きよった。
高校の時
あね宮崎にあるすんごい安いね200円ぐらいのラーメン屋さんでっていうね。そのまあもう学生はみんなそこに行くというやつの。
ああそういう笑いなのか
宮崎ギャグ、うん。大人になってもそれ言うかというギャグです
あそういうギャグなんだ。
そういうギャグです。えそうだろう。マジで言ってるわけじゃないだろ
う。いいです僕のギャグなん
ですラーメンマン行くだろ。ラーメンマンって知ってる？大島中の蓮向かいのラーメンマンって知らん？あそこが一番美味しいよ。朝6時半からやってるんだから朝ラーっていうのがあるんだから。私だからアシスタント連れて宮崎に遊び行った時は朝6時ぐらいに行ってみんなで朝ごはんにラーメン食べに行くんだよ。
いつ仕込んでんのじゃん
夜中よ。
夜中に仕込んで朝やってんだ、
うん
うん。なんていうとこでして？
ラーメンマン
名前がさ、ね、
看板完全にラーメンマンだからもう違法だから
最悪じゃん。
やばいこれ私言っちゃったらバレちゃうじゃん。
そう
ゆで卵先生にバレちゃうって訴えられちゃう。
そうだよ。でも地方によくあるからね、うん、そういうね似たような
でも私は宮崎はラーメンマンが一番好きだな。やばいもうラーメンの話すると絶対ラーメンのハガキが来る。ラーメン論争が。私ラーメンのコーナーやりたいここでいつか。
あのね何でもわがまま言っていいってもん
じゃない、うん、ラーメンのコーナーやりたい。
何ラーメンのコーナーってどういうコーナーですか。じゃあちなみに
美味しいラーメン屋を発表し合うコーナー
そんなコーナーいらないです
ネット見れば済むようなことをやりたい
オープニングでいつかやりましょうかね。
あのでも、うん、さっきの二郎系ラーメンはまあ学生さんとかが好きなのかなと思うけどね。
私新ラーメンの美味しさはちょっと分かんなかったですこの前食べたら。
嘘
辛かっただけだった。酔ってたからかな酒飲んだ。
こんなにうまいのに。いや私も最初はそうだ3回目ぐらいから来るから。
あ、うん、そうなんじゃ、うん、あと2回食べてみますね。はい、じゃあお名前言ってみましょう。ラジオネームもちもちさん。
はい、もちもちって前も送ってきてくれたよね。
あ、そうでしたっけ、
うん、よく、ね、なかったっけ。
どうだろう。
あ違うわ。
あ、違いました。
これね、タラレバーに送ってきたもちもちって言ったわ。
じゃあそのもちもちさんかな、
う
ん、
だと思う、
うん。いつもなんとなくもやっとする言葉があります、うん、それは上手という褒め言葉です、
うんうん。
私はプレゼントのカードなどちょっとした手作りのものをあげたりするのですが、
うんうん、
あげた相手ではないそれを見てる友人に上手という言葉を言われます、
うん。
褒め言葉として言ってくれているのは分かるのですが、うん、なんとなく上から目線というか、
う
ん、
そうね、
本当にそう思ってると嫌な捉え方をしてしまいます、うんうん。自分のセンスや技術に自信があるわけではないですが、うんうん、作ることは好きなので、うん、大学は希望の専門的なところに入り、うんうん、それなりに頑張ってきて仕事もその分野にいるので、うんうん、上手と言われるとなんで私よりも勉強してきてない子にそんな言われ方、う
ん、なんか衣装とかや、ね、塗ったりとかできる子なのかな、
ね、うん、性格最悪な捉え方をしてしまいます、うん。またあまり良いとも思ってないけどとりあえず上辺だけ褒めてくれてるのかなとなんだか悲しくなる時もあります、
うんうん。
まあ、幼児を育ててるせいなのかこの言葉は小さい子供に向けて言う言葉なものだと勝手に認識しているのも、うん、こうまあ、余計そう思う原因かもしれません、
うんうんうん。
実際美術予備校や大学の講師から上手と言われることはなかったし、
うんうん、
私も人の作品を見て上手と言ったことはないと思います、
うん、正しい、うん。
さあプロの東村先生に変な質問なのですが、
うん、
自分の作品に対して上手と言われることはありますか、
うん。
もし言われた場合どんな風に捉えどんな風に反応していますか、
うん。
ずっとモヤモヤしていたのですが自意識過剰なモヤモヤだと思い周りには話せませんでした、
うん。
スパッとモヤの晴れるモヤ多い身もたもない言葉お願いします。よっぽどもやもやしてんですね。
あのね、うん、ま、あの、ま、この人正しいと思うんだけど私、うん、例えばさ、うん、私が サイン色紙書いてて絵描いてて、うん、上手って言ったら、おい失礼だよそりゃそうだよ漫画家だからってツッコミが横から絶対入るみたいなターンあるじゃん、うんうん、なんか歌うカラオケでプロのさ、うん、歌手の人と行ってさ、うん、カラオケ歌って上手って言うと、そりゃそうだよ失礼だよっていうのあるじゃん、
あるある
ある
、よくあるね、
まあ、それ系の話でしょ、うん、これって、
う
ん、
そうですね、
すごいだったらいいんだけどね、すごいすごい、うわすげえとか、
すごいだったら、
すごいすげえだったらいいけど、わ上手はまた、うん、あのさ、うん、でもそういう、うん、あの言い方する女の人っているじゃん、
うん、
苦手苦手、
よかれと思っても
苦手じゃない、おるやろそういう女の人、
いますね、
なんか、
ま
あうん、私たちの周りにはおらんけど、うん、なんて言うんだろう、なんかさ髪がツヤツヤした女の人が言ってくるやん、
なんか髪がツヤツヤ、
髪がツヤツヤしたさ、
なんか、まあ、あ女の子らしい人ってこと
か、うん、女らしいさ、うん、まあ、思い当たる人が何人かいるんだけどさ、なんかこう、うん、言う人と言わん人がおると思うんだよね、上手って言葉を使うタイプの人と使わん人がいるんだけど、うん、やっぱなんか偉そうな上から目線の女の人が言うんじゃないかな、
そうか、うん、空気がちょっと読めない人かな、いや本当に上手なんでしょうから、
リカコとか言いそうじゃない、
うん、勝手に、
ね、古いけどリカコとか上手とか言いそうじゃん、わかるやろ、うん、
言いそうだけど実際本人が言ってるわけじゃない
ですから、ね、でもさリカコとかは言いそうだけど、うん、なんて言うんだろう、こう、うん、
誰だ、
例えば、うん、そうだな、うん、長作さんとかわすごいねとか、うん、超すごいとか言いそうだけど、う
ん、ああいうタイプの見た目の人ってこと、
ね、だから空っぽ人間が言いそうな感じがしない、
ちょっと待ってリカコってリカコって言った後にそれよ、
うん、だからなんてモデルの人みたいなさとかさ、
空っぽ人間って言った後にモデルって言えば言うほど怖えよ、もう、
うん、なんつうの
かな、もう分かりました、例えばいいです、あの質問ですけど、うん、あっこ先生はね自分の作品に対して言われたことはありますかって上手って、うん、
そんなの言われたら私怒るよその場で、
う
ん、
あーなるほどね、
うん、いやもうあのプロなんでって言うよそれはね、うん、もし言われたらね、
本気で はプロなんでって、それともなんかちょっと、
いやだから、うん、色紙を、うん、色紙お願いしますって言われて、うん、書いてる時に、うん、その頭からポン女みたいな人に上手って言われたら、うん、言うよちゃんとその場で、
うんうんうん、
その、
うん、
プロだから、
うん、
そうだよって言うと思うけどね、うん、
まあ、言っていいんじゃないですかね、うん、じゃあもちもちさんもね、
なんかさ、
うん、え何
だからそういうジャンルの女の人っているんだよ、うん、
その話
はだからやっぱそこ諦めないとしょうがないんじゃない
諦めるってこと、
うん、そういうジャンルの女なんやこの人はと思えばいいんじゃない、
だって、うん、まあ、女性に限定してないですけどね、
でも女だよ、うん、これ絶対だってさそのさ、ま
あ、言い方がそうか、
うん、なんかさ、うん、だからあのあきこ先生が言ってたジャンルね、空っぽねっていう空っぽジャンルねって思えばいいんじゃないの、だからさ、うん、友達になれるような女の人だったらさ、うん、これなんとかさんがもちもちさんが作ったのすごいみたいな、マジ天才じゃんとかっていう人は友達になれるけど、う
ん、
すごい上手って言ってくる人は
そんな言い方なんだ、
そうやろそうやろ、上手、
それはちょっとイラっとく
る、上手だねみたいな、いるじゃん、でもそういう女いるじゃん、クラスにおったやろ、うち一番仲良くなれんかったもんねそういう人、
うん、
マジマジマジ、
まあそうですね、
だからジャンルだジャンル、だからもうあれねって思えばいいんだよ、
あれねって思えばいいんだ、じゃあちょっとお言葉いきましょう、うん、はい、身も蓋もないお言葉お願いします、
いいよ、
頭空っぽですわ頭空っぽ軍団ですわ、
よっぽど嫌いなんだ、
頭空っぽ軍団ですわ、
まあじゃあ
ハワイいいよねって、うん、ハワイすごいいいよねみたいなはっていうさ
いいよね、
いいよね、すごい超いいみたいな、うん、ってことでしょ、なんか上手って、まあ、
うん、そ、うん、ちょっと分かんないけど、
いやそうやって、あんたの周りをオタクとかなんか変な芸人しかおらんからさ分からんのやろうけど、世の中そういうなんかちょっとね、ちょっと綺麗な感じの女の人たちってそういう感じの物言いをするんですよ、
オタクとか変な芸人よりなんか綺麗な感じの
人、オタクとか変な芸人はさ上手とは言わんやん、
言わないですよね、
とかさ、なんか ふがふが言ったりさ、なんかさ
偏見が強えよ、うん、
そう上手も出てこんわ、
うん、もっと最悪じゃん。じゃあ
ふがふがなんか、うん、なんか作ったということも分かんないみたいな感じでしょ。
そんなことないでしょ。どんな
でなんか
東野プロの芸人見すぎててね、うん、芸人に対するの
4時間遅れぐらいで、あ、それ作ったってことなんですかみたいな感じになるじ
ゃん。若すぎでしょそれ。ちょっとねそういう、ね、
まあ、いい
下の芸人ばかり見しすぎてね、そうなってき
た。バカにしたらバカすんな、上手とか言って。
まあでも
むしむしむしむし、
もちもちさんもね留飲が下がったんじゃないでしょうか。そうそう、うん、ここまでね、
そう、あ、彦先生が言ってたあれやって思えばよ、うんうん、
ほら性格最悪な捉え方をしてしまいます
けども、いや全然普通普通普通、私もムカつくムカつく、
ね、もっと性ね捉え方、うん、
もっともっと
ひどい捉え方してる漫画家さんもいるということで、
うん、そうそうそう
大丈夫です、
酒になっつんだよ。
いやそれ酒入ってんのそのコーヒ
ー。最後これね、サイモンズが入れてくれたコーヒー飲んでるんだけどさ、
美味しい
美味しい美味しい、ちゃんとすごい喫茶店の味がするよ、ちゃんと。
あ、よかったですね。では続けていきましょうかね、はい、はい、ラジオネームくまどんさん、31歳女性の方です。東村一子先生、キララさん、芸人の皆様、はじめまして。
はじめまして。
はじめましてが多いですね。
新鮮や、リスナーがやっぱ増えたっちゃろ、うん、最近谷川さんが頑張って YouTube にも上げよるからさ、
うん、ありがとう、ね、谷川さん、
谷川さん今日ずっと寝てるよね、収録で。大丈夫、結構疲れて寝てるよこの人。
あ、疲れてんだ。
バイト上がり、バイト帰り
お疲れ様です。夫婦で先生のファンで、うん、ラジオも毎回楽しみに聞いております。さて、もっか悩み事があります、うん、それは新居の立地が小学校の正門の目の前ということです。
あ、
多額の借金を背負って購入したマイホームですが、正門の目の前なので我が家に出入りする際など保護者の方からの珍しげな視線を感じます。お迎えやクラブ見学など不特定多数の保護者の方です。目が合えばそらされます。まあ、悪意があるわけではなく、ね、ただ何気なく見てるのだと思いますが、まあ、環境を納得して引っ越したつもりが今までのアパート暮らしからのギャップか、半年近く経ってもまだ慣れず外出時などは気を張ってしまいます。ちなみに我が家は夫と二人暮らしです、うん、再び引っ越しはできないため、うん、気持ちを切り替えられるアドバイスなどいただけたら嬉しいです、
ね、ね、
女性の方、旦那さんと二人暮らしそうなんですけど、
これ、ね、これ地味にきついよ。
うん、きついでしょうね、
うん、私ね、うん、ほら中野の時の家さ、
あ、はいはい、
1階がさ、うん、玄関がさ、
うん、
結構他の家にさ面しててさ、
うん、近かったですもんね、
うん、近かったじゃん、うん、でさ
挟まれてて、
結構周りの人に見られるっていうかさ、
うん、
なんてことなくよ、うん、なんてことなくだけどさ、やっぱり嫌やったし結局引っ越したもんね、うん、
可愛い家でしたけどね見た目はね、
うんうん、なんか結局さ、あの横の家の人とか、うん、あっちの家の人とかがさ、
うん、
帰ってくるために例えば10 11時ぐらいにさ、うん、原稿やってて、うん、お腹空いたと思ってコンビニに行くじゃん、
うん、
例えば、うん、10時頃とか11時に、
うん、
だそれなんか見られてるわけよ、うん、なんとなく、うん、向こうの窓からチラって見られたりとかしてさ、あ、うん、なんか子供がいるのに夜中出て行ってるって思われてそうみたいな。 でもアシスタントもいるわけよ、
うん、
だから子守りもしてもらってるんだけど、うん、ちょっとコンビニ行ってくるわっていうだけでもさ、旗から見たらわ子供いてとかって思われてるのかなとか考えちゃうとキリがないから、すごい大変だったから気持ちは分かりますよ。
なるほどね。そうか、でも中尾先生のその中野のうちの時っていつも階段に小学生が座って漫画読んでませんでした、近所の、
うん、そう、うち出入り自由やったから
みんな漫画読みに来て、あれの方が大変じゃないですか。
よく覚えてるね、そんなこと。
覚えてますよ、
ごっちゃんがね、赤ちゃんの時ね、
そう、ごっちゃんがまだ小学生だったらまだしも、うん、赤ちゃんしかいない家に小学生がなんか階段に座って並んで漫画読んで、誰って、
みんな来て読んでたね、うちでね、うん、
あれが許せて目線が気になるってどういうことなの。そう
だね、よく考えたら、私大学の時もさ、うん、アパートさ住んでたとこさ、小学生出入り自由でめっちゃ漫画読みに書いてある、うん、みんな小学生がさ、ハンガーのさ、針金のところあんじゃん、針金ハンガーのこう上に引っ掛ける S のところあるじゃん、あれでドアの隙間の、うん、なんていうの、鍵のところにあの、うん、あの針金ハンガーのその S のところをこう、うん、なんつうの、そのフラミンゴみたいになったところを、うん、あの隙間にガッて入れてガンってすると鍵がガシャンって開くんや、
ダメじゃないですかそれ
で、そのハンガーをもうかけとくわけよ、私も鍵がめんどくさくて、その 家の外にハンガーかけてて、小学生にその漫画読みたい時これで開けて入れっつって、帰ってくると小学生が何人も部屋におって漫画読みよったもんね、うち漫画がいっぱいあるからっつって。
あ、でもそう考えたら熊野さんも小学生の目は気にならないんですかね、保護者の方からのやっぱ珍しげな視線が。
そうね、私の子供は平気よ、保護者がさ、ここに家建てたんだ、いくらぐらいだろうとか、土地ここいくらだろうとか、ああいう人が住んでんだとかが嫌なんでしょ多分ね。わ、うん、かるわかるわかる。
じゃあ、まあ、もう引っ越しはできないですからね、どうしたら気持ちを切り替えられますかね。これは
もう逆に、もう逆に見られないようにした方がいいから、逆になんか例えば規制を発したりとかね、見ちゃダメ見ちゃダメみたいな、イエーとか言ったりとか、なんか逆にゴミ屋敷みたいな感じにしたりとか。
それ自分
引っ越しおばさんみたいに
引っ越さなきゃいけないはめになります。多額の借金抱えたまま引っ越さなきゃいけないはめになります。それ
もうさ、あれじゃない、逆にさ、もうなんていうの、こっちからじゃあさ、ガン見するみたいな、通りがかる人をガン見するみたいな。
じゃあもう見もうあっち見てくるから見ないようにしようって思われるってこと。
だからそのなんつうの、見られるってそれにこそこそするからストレスを感じるから、全員見てやると、こっちがね。あの LINE スタンプのめっちゃこう見るやつあるじゃん、あれ毎日ほら、犬がさ、柴犬がさ、塀の上、塀からずっと通学する人見るみたいなのあるじゃん、
かわいいかわいい、ああいう感じの目で、
もうさ、だ、目があっちゃよくないって思うからダメなのよ、私なんかさ、そのなんか通行人とかさ、すれ違う時さ、ガン見するからね、かって、サングラスとかしてたらもうマジガン見するから。
何のために。
なんか、なんていうの、逆を行こうって思ってるわけ常に。あ、逆を行くぞっていう気持ち。そういう
なんか、でも
今すごい確信に触れてるよ。思い込みなんですよ、見られたら怖いっていうのって、だって別に思い込みでしょ、だから向こうも何の気なしに見てるんでしょ。
じゃ、柴犬、その柴犬飼った犬を飼って、したらみんな犬見るでしょ。
犬飼った、犬なんか飼ったらもうあんた小学生が触りに来るぞ、毎日毎日。そんでしょうもね、給食の残り物とか絵をあげて、恩着せがましくいらねえよみたいなさ、なんかしたから残ったやつあげるとか言って、なんか情が映って、情映ってんじゃねえよ、うちの犬にみたいなさ、お前の犬じゃねえぞ、じゃあシーン予防接種代出せみたいな話になってくるから。
長え、例えが長え。
そうそう、もうね、
でもそうだね、
あのね、見る保護者を、で、あ、どうもっていう、もうすいません、こんな前に家建てちゃってるものですわみたいな感じで、あ、どうもどうもって言うと、もうなんていうのかな、見る、
見る
見る、
なるほどね、マスター見なくなるか。
ミステリアスさを捨てる、こそこそしたらミステリアス、あ、何、何のこんな、こんな立派なお家建ててみたいになるからね。ガンミガンミ、
ちょっとお言葉いきましょう、身もったもないお言葉お願いします。
いいよ。
めっちゃ大きい木を植えれば、
え、
玄関に。あ、話飛んだけどさ、
話飛んだ
って今思った。
あ、そっちの方がいい。
大きい木植えれば、なんか、木植えたら木にさ、なんか、なんかさ、
見られないようにってことね。
でも植えるスペースなかったら鉢植えでも何でもいいからさ、なんかあんじゃん今さ、扇みたいな、扇形みたいな、ヤシみたいなあんじゃん、
あれで隠す、
隠してさ、
隠して、それでまた自分から、どうもって、
そうそうそうそう、
その2つをやればいいってことですね。熊野さん、これでね、ぜひやってみてくださいね、ね、せっかくのねマイフォームですから、
そうだよ、
ね、楽しく過ごした方がいいですよね、はい、この番組では皆さんのお悩みを募集しています。応募方法は番組宛ての E メールアドレス、みもふた .r@gmail.com です。懸命にお悩み相談とご記入の上、年齢、性別、ラジオネーム、お悩みをお送りください。採用された方には東村明子書き下ろしみもふたステッカーをプレゼントします。
みもふたもないと、
ひもざえるはがのモテ男になるためのスキルアップ計画。このコーナーはひもざえるはががモテ男になるため、いろんな企画指令に挑戦していくコーナーです。愛子先生、新年一発目よろしくお願いいたします。
今年もね、モテない度を極めていきましょう。
はい、あのリスナーの方からはが度が増すとか言われないように、これから頑張っていきたいと思います。あのクリスマスの時にあのハガドが増すっていう風にいろいろ言われてしまったので、
あ、
はい、ちょっと新しくね、自分も出していきたいと思います、 今回新年一発目の放送ということもあり、ぴったりなデートを考えてきました。今回のテーマはこちらです。ハガが考える初詣デート。
怖い怖い怖い怖い。初詣からか。初詣、はい、まあね、初詣デートしたい、ハガくん。
いや正直、まあ、初詣したことがないんですよ、ハガは。
あのさ、君さ、
はい、
前さ水族館行ったことないって言ってたじゃん、
はい、
この間のデートの訓練の時に、
はい、
初詣したことないの？
初詣はないですね。
君さ埼玉県民じゃん、
はい、
どこだっけ家？
埼玉戸田というところですね。
神社ないん？
いやあります。
そのさ、
なんとか、
なぜ初詣をしたことがないの？普通にただ聞くけど、なぜないの？
しますかね。
ハガ家は家族で初詣に行かないの？
いや、ハガ家はしてるんですけど、イサムがしてないと。
親がイサム初詣行くわよって誘わないの？
まあ、あの小学校中学校ぐらいまでは誘ってましたけど、なんか、
じゃあ行ったことあるんじゃないの、小学校中学校。
どうなんですかね、記憶にはもう。
何この子。
いや今回その、まあ、初詣デート選んだにも理由がちょっとありまして、
うん、
まあ、初売り行った方がいいのかなと思ったんですけれど、多分自分だと趣味がわからないので、女の子の、
うん、
多分一緒にいてもなんか顔に出ちゃうだろうなとか、あとディズニーランドやっぱ正月だから。
何の話？
初売りです。
だ、初詣の話まだしてよ。だから、
はい、
高校の時行こうぜとか友達と行こうよとかもないの？
はい、ないですね。
そんなことある？そんな人生ある？
そうです、正月に友達から誘われます？
私ね、初詣別にそんな、別にね、興味ないし、そんな行きたいとも思わないけど、
はい、
普通だって行くでしょ。
え
なんかハガって結構ブラックな、ブラックボックスをブラックボックス開けちゃったみたいになってるけど、
行きますか。
ドッジボールのルールとか知ってる？
あ、大丈夫、当たったら、あの、外に出るという外野ですね。
そうか、友達はおったの？おった。でも普通行くくない？水族館も初詣でも、
行きますか。
うん、
元旦は何をしてたの？高校生とかの時。
高校の時はもう受験勉強。
分かった。じゃあ大学は？
大学に入ってから、お酒飲めるようになってからは、あのガキ使を見て笑ったらテキーラ飲むっていうのをやって、うん、二日酔いで元旦を迎えるっていうのを。
友達、笠島とか。
あ、いや家で。
一人で。
はい。
なんかハガ君はやっぱちょっと無理かもしれないな。結婚とかはちょっとやっぱ無理かもしれんね。
でもそれはもう、あの、相手ができたらそれは合わせていきますけど、ちょっとまあ相手がいないうちはまあとまあ
うまいよ。そんでよし、こうで初売りがどうした？初売りの話。
まあ、まあ、初売りだとまあ趣味も合わないですし、まあ、ディズニーランドとか行っても人がすごい多いと思うので、まああと映画って考えたんですけど、多分自分だと映画行っただけで終わりそうなので、今回はその目的おみ、初詣というのがあるからちょっとこれにしてみました。
いや、そうじゃなくて、
はい、
正月は初詣に行くからデートが初詣って話で、映画とかそういう話じゃないでしょ。なんかおかしくなかった今の言ってること。
いや、いろいろ考えたんですけどね、映画だとなんか正月だと正月割引とかやってるところもありました。
まあ絵はでも初詣にしたんやから、初詣のじゃあ発表してプラン。
はい、
頭おかしいの言ってることがよくあるんで。
まあ日にちなんですけど。
で、日にちって、待って、
はい、
もう一回言ってごらん、今日にち
なんです。日にちなんですけど。
待って、日にちなんですけどって、
はい、
何よ、初詣だろ。
初詣、え、
日にちの候補いくつあんの、あったの？
え、初めて神社に行くの初詣じゃないんですか？
そうだけど。
あ、よかったよかった。
そうだけど、普通に考えたら、
はい、
まあ、2パターンあって、大晦日の夜から行くか元旦の昼ぐらいから行くかの2パターンじゃん、うん、デートは、うん、で発表していいよ。
1月3日の朝8時。
もうみんな朗らかに笑ってるじゃねえかよ。
なんで笑われてるんだろう。
みんながもう笑っちゃったよ。なんで3日のしかも朝8時なの。
まあいいよやって。4日目あたりから仕事だと思うので、まあ、その前日休みの最終日にちょっとお邪魔しましょうかと、
うん、
まあ、集合場所は上野駅で、
うん、
あの本当は朝浅草寺に行こうと思っていたんですけど、うん、浅草寺集合だとやっぱ人混みが多いと思うので。
待って、上野駅集合なの。
はい。
なんで。
あの人が多いんですよ。
わかるけど、
はい、
だからってなんで上野なの。上野からどこにどうやって行くの
よ。あ、上野から銀座線で浅草まで。
あ、集合のためだけに上野に集合ってこと。
はい、はい。きつくない、きつくない。はい、
よし行こう。
はい。まあ、これ朝10時以降が混みやすいってこともあって朝8時に設定しました。
8時に上野に来いってこと。
はい。
だってみんな上野の近くになんか住んでないよ。みんなね、実家の子だったりするとそれこそ狭山とか小平とかさ、ね、三鷹とかさだったりとかして、はい、例えばじゃあ三鷹の子なんて多いじゃん、一人暮らしでも、
はい、
とかさ、三鷹の子に朝8時に上野に来いっていうの。
まあその日は早めに解散するんで。
じゃあ6時起きじゃんねえ。ま、メイクとか考えたら
自分も6時に起き
る。1月3日に6時に起きるのはできないよ。まあいいや、そんで
もう7分経っちゃった、うん、ですね。
どんどん行こうか。
はい、まあ、先ほど言った通り、あの自分初詣行ったことなくて浅草も行ったことなかったんで、ちょっと自分があのここいいなっていうところを先に、うん、行ってまいりました。
うん、あ、回ってきたの。
はい、回ってきました。ですね、まず、まあ、雷門、ここがあると思うんですが、うん、ここからまっすぐ行くと仲見世通りっていうのがあります。
知ってるよ。全員知ってるよ。お前何、新鮮な情報なのお前にとってそれ。
はい、
行ったことい
や
ないの。あんまり
ないっすね。雷門の提灯の大きさにびっくりして。はい、
うん、そんで、うん、
はい、で、この仲見世通りのちょうど、まあ、第一段階の終わりの、うん、なんていうんですかね、通り道のところにある、
うん、
まあ、これですね、きびだんご、
うん、
何屋さんだったっけな、浅草きびだんご東、
うん、
こちら300円で5本入っています。
うん、
で、あと甘酒も飲めるんで、うん、ここで体を温めながら、
うん、
これからの、まあ、参拝に行くという、
うん、
これ食べ終わった後、
うん、
進んでいきます、
うん、
でここの、久米平内藤というところがここあるんですけれど、
うん、
ここがあの恋愛運のおみくじがあるんです、
うん、
ここで一緒のおみくじを買います。
うん、
買った後このまま本堂に行きます。
うん、
参拝した後こっちの外の方に抜けてきますね。
うん、
これでもう浅草寺は終わりです。
うん、
この後に、行きたいところが一つあります。
うん、
1日2000個売れるというメロンパン屋さん。
なんでメロンパン屋さんに行く の、
あの
初詣の後に。
いや、あの
団子食ったやろ。
団子、まあ朝ごはんですよね、団子は。
うんうん、団子の後メロンパン食べに行くの。
はい、
うん、
まあ、ここクリームとかトッピングもできる場所なんで。
へえ。
で、まあこれ並んでるとちょっと見えるものがあるんですよ。
うん、
こちら、
うん、花屋敷。
そうです。
うん、
この後は花屋敷行きます。
うん、
入場が1000円で、
うん、
で、まあ、あの乗り物チケットあるんですけど。
待って待って、メロンパンはどうなった。
あ、今もう食べてここから見える、うん、あの花屋敷を、
うん、
ちょっと花屋敷行かないと、
うん、
最初から行く予定ではなく、うん、ちょっと軽く行こう。
そんなお正月もやってるもんなの、ね、
やってました。
あ、調べたのね、
はい、それは。で、うん、まあ見てみると、
まあいいんじゃない、花屋敷行けば、うん、
まあ、メリーゴーランドや、
うん、
あとちょっと変わった展示物とか。
変わった展示物。
あの、まあ、レッツゴー3匹っていう、
要するに、まあ、レトロな、はあ、かレトロな、の置物オブジェね、置物、はい、うん、
あとなんかでっかいカブトムシのオブジェとか。なんだろうみたいな、
なんか遊園地にある、要するにパラダイスっちゅうやっちゃな、あの、
はい、
ちょっとレトロな不思議なウサギとかリスとか、ちょっといびつなものがこう、ね、遊園地の道端にこう置いてあって、それが何面白いねみたいな。
はい、
レトロ面白いねみたいな、
何あれみたいな、
うん、
まあぐるって回ってみると1時間ぐらいで終わってしまうんですよ。
乗り物はよ、
まあ、乗り物乗りたかったらその場で買うというチケット、うん、まあ、多分乗らないかなっていうふうには自分は思いました。
なんで乗らないの？
なんでしょうね、
花屋敷行ったのかな、乗りないジェットコースターとか。
ジェットコースター苦手なんですよね。
あ、そうなの？
お化け屋敷行きたかったんですけど、女の子お化け屋敷苦手かなと思って。
おかしいよ考え方が。だから苦手だから入るんだろお化け屋敷って。
まあ、まあ、けどあんま力強く進め
ちゃう。好きだから入るわけじゃないじゃん。え、怖がるから入るわけでしょ。
はい、うん、あんま怖がらせすぎんのもね、新年早々。
じゃあ花屋敷でそのさ、その辺に転がってるリスの人形だろなんだろ、はい、見て出るの外に。
はい。
あんた大丈夫？
大丈夫ですかね。
あなたおかしいよ。花屋敷行った意味ないやん。だって観覧車のちっちゃいのとかも乗らないの？
これちょっと乗ってみたいなと。このメリーゴーランドは、
メリーゴーランド
これあのちょっと軽く簡単に見えますけど、この360度川一転するんですよ、
うんうんうん、
まあ、それだけはちょっと乗ってみたいかなと思ったんですが、そうですね。で、まあもう解散です。15時終了。
飯はよ、飯は、飯はよ、
あ、メロンパン。
朝8時に集合してきびだんごとメロンパンしか食わねえの？
まあ、メロンパン結構大きいんで。
だからさ、あのさ、1月3日ね潰してきてもらってんのに、
はい、
おかしいでしょこのプランじゃ。
なので15時に解散という、うん、
また15時に解散するの？昼飯抜きで8時から15時までぶっつけで立ちっぱで、団子もメロンパンも立ち食いして8時集合6時起きで15時まで立ったままぶっ続けかい、真冬の1月のド頭に。
ここら辺のお手洗い近くにベンチがあったんで、もし休憩を取られるようでしたら。
そんなに1月3日ねベンチが空いてるほどの人混みだと思われますか？行ったことない。行ったことないでしょ正月の浅草寺。
あ、テレビでしか
身動き取れないよ。言っとくけど、もう雷門から身動き取れない。もっと言うとこの雷門通りから人混みで身動き取れないよ三が日は。ちなみにお賽銭投げる人がもう、こう係員の人に当たっちゃうから、係員の人をプロレスみたいな金網の中にいるんだよ。お賽銭浴びるからね。そうだよね。
は
あ、ね、もっと言うね、もっと言いますよ。正月はここの浅草寺のここの裏のね、はい、広い駐車場、
はい、
ここ全部出店になってますよ。ねえ、ねえ、裏のところね、出店全部いっぱい。お祭りになってんだよここ。お祭りやってんだよここで正月は。でいっぱいなんか餅焼いてたりね、たこ焼きあったりね、いっぱいここにあるんだよいっぱい。そこにもうどっさりもう全国から浅草寺に初詣に来たい人が、全国全世界から正月ここに人が結集します。三が日ね、もうハットバスもバスバスバスバス止まって、この裏のねそのお祭りに行くわけ。みんな
じゃあそっち行った方がよかった。
まあ、まだお祭りに行くのは、お祭りに行くというイベントとしては人混みでもありだと思うよ。
なるほど。難しいですねやっぱ初詣デートは。
な、そのさ、あのね、
はい、
まずさ、遠いじゃない浅草って。あなたのお家から、
まあ自分からも、
はい、あなたの地元のなんかないの？ちょっと神社は、なる川越とかあっちの方で。
じゃあ遠いですね。まあ、家に本当にちっちゃい近くに神社は、
まあその間ぐらいのはないの？浅草寺と家のちっちゃいのの間ぐらいの神社ないの？
あれ、あの明治神宮とかは。
明治神宮なんかね、原宿駅から動けないんだよね。原宿駅の改札出たらもう人混みのもみくちゃだよ。しかもそれ31日からみんな並んでんだから。
あ、31日からですか？
初詣って若者って31日の夜から行くの知らない？
なんか海岸とかにみんな行くのは知ってたんですけど。
海岸？
あれ初日の出です
か？初日の出でね、初日の出ですね、それね、
はい、
夜中初詣に行くの見たことない人が。
そんな
飲むじゃん31日ウェーっつって、みんな大学生とかが部屋飲みして、
はい、
紅白終わって、面白かったっつって、あのガキつか面白かったね、行くかっつって、初詣にそのまま寝ずにほろ酔いで行くんだよ。
へえ、
青春してる人たちがそうやって
ちょっと自分には馴染みのない風習で ちょっと一発目からね、
ひどい羽賀の人生がなんかちょっと浮き彫りになってきたね。
これちょっと
羽賀君はちょっとモテないとかそういう話じゃないのかもしれないね。
根本的な
モテるとかモテないとかの話じゃなくなってきたよね、マジで。もう本当になんていうの、こう泣いた赤鬼とか読んだ後の気持ちになってきた、ね、なんか切ないよね。なんか先輩たち遊びに連れてってあげてよ、赤君のこと。
ああ、ね、ぜひなんか
お願いします。だって初詣も行ったことないやつがステージに立って人をね笑わせようなんてさ、
もう救急車
もね、無理だ。ほら お迎えが来たよお迎えが来たよ、うん、
あのちょっとあの予想外の出来事でしたが、うん、まああの
まあまあでもね、
はい、
羽賀が初詣に行ったことないのについてみんなちょっとねおご意見ください、羽賀の人生についてね
はい、このコーナーでは羽賀がどうやったらモテ男になれるか企画、指令、アドバイスをリスナーの皆様からお待ちしております。懸命に羽賀のモテ男計画と書き、お住まいの都道府県、お名前、ラジオネームでも構いません。宛先は最後に紹介させていただきます。どしどしご応募お待ちしております。以上、ひもざえる羽賀のモテ男になるためのスキルアップコーナーでした。
先月谷川さんを即興の館から救い出せませんでしたね。え、私は誰かって、皆さんもうお忘れですか。私ですよ、私、即興の館のほら、そうです、私が案内人です。さてさて、今回は無事に谷川さんを助け出すことができるのでしょうか。ちょっと覗いてみましょう。先生、いや先生、もう1ヶ月経っちゃいましたよ、谷川さんがさらわれて
そのちょっと二の二の、二の二のって呼んでいいんだっけか、
は
い、
二の二のです、
二の二のでいいのね、二の二のでいい。谷川さんってさらわれたんだったっけ。
さらわれて助け出せないまま一月経った
ら、うん、どうされちゃったんですか。偉
いことですよ。
なんだっけ、館にさらわれたんだっけ。
館にさらわれて、うん、あの即興仮面杉岡っていうやつにさらわれて、
ああいたな、いたな、
さらわれたまんまなんです今、
うんうんうんうん、
そのまま月日が経ってる。ちょっと今日こそちょっと助けに行きたいなと思って、
うん、よし助けよう、
いいですか、
頑張って行こう行こう、うん、
あ、ここだここだ、
うん、
入ってみましょう、
うん、
いいパターン、
ようこそ即興の館2018へ。
また現れやったな、ちくし
ょう。私は即興仮面杉岡だ。
そんな名前だったわ、そういえば。
覚えててくれなかったんだね。今から私の
思い出しもしてない
条件を全てクリアした即興芝居を完成させるんだ、うん、しかしその即興芝居が完成しなければお前たちはこの館から出ることができない。
絶対谷川さんを連れ戻すぜ。
即興仮面、こないだ即興の芝居やる時のルールで、なんか3ワード言えみたいなルールがあったように。
それでやっていた。
あれない方がいいんじゃないのかしら
うーん、
普通にあれがあると芝居がなんかそこに向かっていかなきゃいけなくなるから小さくまとまるんちゃう気がするけど、私おかしいこと言ってるかしら。
採用だ
心が広いな、仮面、
うん、
じゃあ仮面が感動したら勝ち、こっちの勝ち。
感動ね、
感動できたら、感動させることができたら二の二のの芝居力
でいいよ。
この人芝居だけは上手いからさ、
だけは
芝居だけは上
手いから、他取り柄がないから、
うん、ないけどね、芝居だけは上手いから感動させて谷川さんを取り戻しましょう。
取り戻しましょう。
じゃあ何か お題があれば。
今ほら人が集まってきた。ああ館の
中に。お題があれば誰が。
お題募集します。
お題募集します。
なんかお題が言いたいな。あ、通りすがりのものです。
お題は言いたいお姉さんが。
親切な人が。
ね、後継ぎ息子が、
うんうん、
東京に上京するっていうお題でちょっと。
後継ぎ息子は。
こういう即興芝居してくれる人がいたらいいな。
あ、どっか行
ってた。通
りすがりの人が。じゃあ後継ぎ息子が上京するという設定で行くぞ。
頑張ろう。二の二の。
頑張ります先生。
何緊迫した目してんのよ。やるしかないじゃない。谷川さん取り戻すんだから。
谷川さん待っててくださいよ。
時間は3分でいいな。
望むところよ。
行くぞ。
3分あれば十分あんたを感動させてやれるわ。
おお、やってみろ。行くぞ。よーい、スタート。
母さん。
何？何よしお。
俺もこんな店嫌なんだよ。
こんな店ってあんたどうしたの急に。
前から東京行きてえなってずっと思ってたんだよ。バンド組んでさ。
パッと飛ば飛ば？
いやいや、バンド組んで東京に行くっていう話だよ。
バンド組んで東京、あんた何言ってんの。あんたうちの大事な後継ぎ息子よ。
こんな店流行んねえよ。
こんな店って何の店よ。うちは
行ってごらんなさい。蕎麦屋だろ。蕎麦屋だろうか
よ。蕎麦屋じゃないわよ。もっと老舗のお店よ。行ってごらんなさい何の店か。すごい老舗なんだから。うちはもう享保元年から続いてんだから。うちは
享保元年縄を傘だ。傘の店ですよね。
そうよ。バンガさんの老舗なんだから。うちは
もう傘なんか誰も差してやしねえじゃねえかよ。
何言ってんの。バーン。バカ誰がこの先祖代々続いてきたうちの店を捨てて東京でバンドやりたいなんて。お父さん。
なんなんだ騒がしいな。どうした。
よしおがとんでもないこと言ってんの。ちょっと言ってあげて。
おお、お前うちは傘やってことも分かってなかったな。
そうなのよ。
分かんないんだよ本当によ。だって客なんか一人も来ねえじゃねえかよ。バンドやってそしてでっかくビッグになってやるよ。
じゃあ歌ってみろよ。
そうよ。どんな
曲が、
どんな音楽やってるのか。お父さんと
方向性を見せてみろよ。
そうよ、お父さんとお母さんだって。
タイトル。
バン。
それで東京行くってのかお前。
お父さん、タイトルだけは聞きましょう。タイトルだけ聞いてあげましょう。きっとすごいタイトルあるから。
分かった。よしお、よしお、
よしお、早く言いなさい、タイトル。
タイトル？
あと1分だぞ。
晩飯の頃合い。
バンプオブって言うかと思ったら晩飯の頃合いって、それタイトルなの？
それカップリングだろ。
それ
A 面、 A 面が聞きたいな俺は。
あのね、お父さん多分晩飯の頃合いっていうのはバンド名なんじゃないの。バンド名晩飯の頃合いなんじゃないの。
晩飯の頃合いでやっていくよ。
じゃあ曲名じゃないの。
曲名はまだまだよ。サタデーのドリーム。お父さん、なんか聞いてあげようよ。聞いてあげましょう、よしおのサタデーのドリームを。
そうだな、
ね、聞いてあげましょう。
アカペラになっちゃうけどいいかな。
よしお、よしお、おやすとおふくろのこと口説き落とせたの。
いや、今から俺の魂を聞いてもらうとこだ。
バンドメンバーのヤッピーだけど。
あ、
お疲れ。
こいつヤッピー。
あ、お父さんお母さんどうも。お疲れ様です。
お前バンドメンバーか。
バンドメンバーのヤッピーです。晩飯の頃合いの。
こいつはどこに惹かれたんだ。
いや、あの吉尾マジ天才なんで、マジで天才なんで、私本当に吉尾と組んだら絶対天下取れるって思って。
なんだこの根拠ない自信は。俺
もヤッピーがいれば絶対やっていけるってそう思ってる。
よしお、聞かせてやんなよ。ああ私たちの作った新曲。
おお、聞かせてもらおうか。
私ヤッピードラム、女ドラマーなんで。ああ、
図で分かったぞ。
図でもう女ドラマーやるんで。
じゃあヤッピー頼むわ。
ドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクド
クドクドクドクドクドクドクドクドクドク
ドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドク
ドクドク
ドクドクドクドクドク
ドク
ドクドクド
クドク
ドクドクド
クドクこの傘持ってけ。
親父。
雨が降ったらさせばいい。
大丈夫、ビニール傘あるから。
おいもらわんのかーい。オッケーだ。
仮面満足げな顔をしてるわ。仮面が
いろいろあって満足げだ。
即興仮面がなんか満足げな爽やかな笑顔浮かべてるわよ。ニノニー
ってことは谷川さんはどうなるんだい。
谷川はもう1ヶ月だけ預からせてもらう。お前らまた来い。お前ら腕があるんだから。
褒めてくれた。うん、
上手だよ。上手上手上手だお前ら。
そう、分かった。じゃあまた先生来月来ましょう。
次こそ絶対谷川さんをね
取り返してやるから。
その息だ。おまた来い。
キーバタン。
またまた谷川さんを助けることはできませんでしたね。残念残念。でもあいつらは来月こそやってくれるでしょう。皆さんもう楽しみに。
エンディングです。大丈夫さ。即興
即興の館さ、すごいんだよ。何か私はまあ別に平気だけどさ、まあ、声が疲れるぐらいだけど、二の二のと杉岡の緊張したもう目がもう怖いんだよ私横で見てて。
ちょうどもちもちさんがね、上手という褒め言葉にモヤモヤするっていう悩みが来たと後に、即興に明かる人から上手って
言った
ら
褒められる。上手だって
褒められてね、よかったですね。
大丈夫ですか、いいよあのコーナー。
まあでもこれからも即興の、ね、コーナー続いていきますので、よろしくお願いします。さあエンディングはね、さっき頭がおかしいってね、散々言われてました。モザイルハガくんです。
はい、こんにちは。
はい、
はい、
初詣のね話は私も驚愕しましたけど、
ハガはさ、遊園地とか行ったことあるの。
遊園地はディズニーランドが1回とかですかね。
振られたディズニーが1回なの。
はい、
たった1回で振られて、
すごい
思い出が振られてんだ。
100% やん。遊園地で振られた思い出 100% やん。
うん、初詣のそのね、31から行くってのを知らないってのもびっくりしたね。
う
ん、
そうですね。
え、除夜の鐘とかのさ、あの、はい、テレビでいっぱい人が映ってるのあれ桜かなんかと思ってた。
いや、なんかそれはなんかパーティーピーポーみたいな人たちがやってるだけで。
クラブは行ったことある？
1回だけ。
クラブなんで行ったことあるの？
あの、大学4年の時に。
今さ、クラブ行ったことあるって聞いた瞬間、歯がの顔面の半分がブラブラブラブラブラ震えた。震えたんよ今。見た？
なんで？見てなかった。
ストレスで。
あ、ストレス。
あの、まあ、あの、
嫌だった。
大学の時行ったの？友達と。
あの、渋谷のディズニーストアの近くにあるクラブに行ったんですけど、なんかもうみんなイエーイみたいな感じで、もう全然乗れなくて、ひたすらお酒を飲んで、まあ、帰ったっていうだけで。
誰に連れてってもらったの？
そのテニスサークルの先輩ですね。
そっか、
はい。
なるほどね。ちょっと、まあ、今回呼んだのはね、こう一応2018年の抱負、恋愛の抱負をね、
はい、
はい、聞こうと思って呼んだんですが、
はい、2018年の恋愛の抱負ですが、1年に女性と6回ご飯食べに行くです。
1年に6回やりました。
2ヶ月に1回。
1年に6回ご飯食べに行く。
2018年でそれ6回どうですか。6回、
2月に1度女性とご飯を食べに行くってこと
を目標に。
別にクリアできるでしょそんなの。
普通はね、2
月に1回でしょ、
しかもご飯だけでしょ。
まあ、何、羽賀くんは彼女欲しいとか別に思ってないんじゃない？
いや、寂しいですよ28年間は。
うん、
そうなの？
年間か、はい。
欲しいの？本当に欲しいの？
いや、もうみんな子供もいるし、相手もいるっていうのは羨ましくて。
その人の抱負には思えないですよね。2ヶ月に1回女性とご飯を食べに行くって、
好きな人を作るとかしたら、
はい、はい、好きな人を作ります。
どうやって作るの、母は。
確かに、あ、でもすぐ恋するもんね、それは。出会いがあるかどうかだけ。
そうですね、
女の人全部一緒に見えるやろ、みんな一緒と思ってるやろ、若い女の子。
ああ、けどそれはちょっと否めない、
なんかこう見てないからさ、母って。
まあ、これからちょっとことこの戦いなどをやっていきたいと思います。
ことこの戦いって何？
わかんないですけどね。はい、
やり取りを、
はい、で番組後半でなんかあのアドレス言うって言ってなかった？
あ、はい、それでは、番組では皆様のお悩みを募集しています。応募方法は番組宛ての E メールアドレスにみもふた .r@gmail.com です。懸命にお悩み相談とご記入の上、年齢、性別、ラジオネーム、お悩みを送りください。採用された方には東村明子先生書き下ろしみもふたステッカーをプレゼントいたします。
え、お悩みでいいの？なんか自分の募集してなかった？
自分はひもざえる母のモテ男になるためのスキルアップ計画、
でいいの？
はい、
なんか番組の後半になんかアドレスいますとか言ってた。
あ、そうでしたっけ。もう、はい、
ねえ、これどう盛り下がる、必ず盛り下がるこのゴミモザラ学の、じゃあリスナーに向けて一言で終わりましょうか。
はい、全国のモテない男の諸君、みんな頑張ろう。
おめえが頑張る。
諸君って